はい、それでは250ページ夕霧柏木のダイジェストを見てみましょう。まずダイジェスト夕霧くん1番、光源氏と葵の絵との嫡男で感覚を収めます。まあ、この辺りは花散る里との絡みがあって、ここ入試でよく出るところですね。花散る里が預かったこの夕霧に対して勉強しなさいっていうふうに言うと、光源氏もしっかりと勉強して大学行くんだぞみたいなことを言ったりしているというシーンが入試にはよく出ます。それから2番目、幼馴染の雲井の狩との愛を貫いて結婚、ここまで立派だったんですけどね。でところが3番、親友の柏木が死んでね、で僕の奥さんよろしくって言った未亡人落ち葉の宮と結局不倫してしまって、まあ雲井の狩は子供連れて実家へ帰らせていただきますとかなっちゃったりすると、まあ、その後の顛末は先ほど言った通りで、一月を半分に分けて、で雲井の狩と落ち葉の宮との両方をね往復して、そして子供をいっぱい作っちゃった夕霧くんっていうことですけど、その後出世していきますから、まあめでたしめでたしということにしましょうと。それからダイジェスト柏木くん1番、内大臣東の中将の嫡男の方ですね。で2番、女三の目当て三つ牛不義の子薫君を産ませます。これが後々またね登場人物として、薫君というのが源氏の後半宇治十条のところですごい人物として出てくるんですけどね。それから3番目、それが光源氏にバレて罪の意識から病死ということで被害者ですよね。女三の宮の被害者ということになるわけですが、下の、この女三の宮と柏木の不義三つその子ということですけど、人物関係なかなかややこしいですね。まずまあ夕霧くんの方から見ると、夕霧は子供の頃一緒に育てられた雲井の狩との愛をもうずっと育て、そしてまあいろいろ途中はあったものの結婚し子供をいっぱい作ったんですけれども、親友の柏木が女三の宮と不義三つすることによって源氏のまあ恨みを買い、結局はこの柏木が死んでしまう、その時、まあ、最後 の遺言として僕の奥さんをよろしくって言われた落ち葉の宮、この落ち葉の宮と夕霧くんは次第に仲良くなっていってしまって、結局は不倫してしまうと。まあ、そこでこう雲井の狩りとしては子供を連れて実家へ帰らせていただきますっていうことになっちゃうわけですけど、さっきも言ったようにこの三角関係はなんとか頑張って、夕霧が出世して、2人とその子供たちを面倒見ることによって解消します。で一方亡くなった柏木、そして不義密通した女三の宮の方は、前回女三の宮の物語で言ったようにかなりお互い悲劇で、柏木は死にますし女三の宮も若くして出家と。そしてその後結局生まれた薫君ですね、これがもうまたいわゆる源氏物語の最後の宇治十条の中で非常に活躍する登場人物ではあるわけですけど、ネクラになるんですね、非常にね。まあ、この辺りの話はまた次回ということにしましょう。それでは第16章夕霧柏木の巻おしまいということにしましょう。